こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。生の短さについて他に編は、古代ローマの政治家哲学者セネカが著した3つの倫理的対話編、生の平成について、幸福な背についてを収める岩波文庫版である、いずれもストア派哲学を背景としながら、抽象的な理論の体系化より、忙しさ、不安、名誉欲、富への執着、死への恐れといった日常的な悩みにどう向き合うかを問う表題作は、人生が本質的に短いのではなく、他人の要求や無目的な活動に時間を明け渡すことで短くしていると論じる。心の平成についてでは揺れ動く心の扱いを、幸福な変についてでは快楽と徳の関係を検討する。2000年近く前の文章でありながら、時間の所有、外的評価への依存、充実した寧の基準を考え直すための実践的な古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人生は短いのではなく、時間を他者に譲り渡している生の短さについての中心命題は、与えられた様が不足しているのではなく、人間がその大部分を浪費しているという指摘である。セネカが問題にする浪費は、単なる怠惰だけではない。地位や財産を求めて際限なく奔走すること。他人の都合や世評に生活を支配されること、過去への後悔と未来への期待に心を奪われることも、現在の時間を失わせる行為となる。ここで重要なのは、時間を効率よく予定で埋めるよう進めているのではない点である。むしろ、自分が何のために時間を使っているかを吟味し、自分自身の生を引き受けることが問われる。老年になってから生の短さを嘆く人は、長く生きられなかったのではなく、生を自分のものとして用いなかったのだ、という論理である。この視点は、忙しさを充実と混同しやすい現代に対しても有効である。ただし、本書の教えは、休息や遊びを一律に否定するものとして受け取るより、無自覚な消費と自覚的な余暇を区別する問いとして読むべきだろう。次に、心の平静は、外部の出来事を消すのでなく、判断を整えることで得られる心の平静についてでセネカが扱うのは、何か一つの不幸ではなく、仕事や人間関係、欲望の間で気持ちが定まらず、絶えず自分の状態に不満を抱く心である。彼は環境を変えれば、直ちに不安が解決するという考えに慎重で、場所を移しても心の持ち方が同じなら悩みも同行すると示唆する。ストア派的な解決の軸は偶然の出来事。他者の評価、財産の増減など、自分では完全に支配できない事柄に最終的な安心を預けないことである。他方でこれは感情をなくし、社会から退くよう求める単純な禁欲論ではない、自分の適性に合う活動を選び、公共的な責任にも可能な範囲で関わり、友人との交わりを持ちながら、結果への過度な執着を抑えることが構想される。平静とは、外界が常に好都合である状態ではなく、変化や損失に見舞われても判断を失わない姿勢である。本編は、気分の一時的な鎮静法というより、不安を生む評価基準そのものを点検する倫理学として読める。さらに、幸福の基準を快楽、富、名声から徳へ置き直す幸福な背については、幸福を快楽の大きさや外的な成功の多さで測る立場を批判し、よく生きること。すなわち徳に従って生きることを幸福の根拠に据える。セネカにとって徳は道徳的な評判のための装飾ではない。理性を用いて何が自分の力に属し、何が偶然に左右されるかを見分け、欲望や恐怖に支配されずに選択する能力である、富、健康。名誉などは望ましい場合があっても、それ自体が人を良くするわけではなく、失った時に生の価値まで失わせる基準にしてはならない。この立場は、快楽を完全に経験してはならないという主張よりも、快楽を最高善とみなすことへの反論として理解するのが適切である。濃いものを享受しても、それに隷属しないことが重視されるからだ。また、セネカ自身が富裕で、政治的にも高い地位にいたことは、この思想を読む際の緊張でもある。本編はその緊張を無視せず、所有の有無よりも、所有に心を所有されないことを理想として提示する。そして、3編を貫くのは、制御できるものと偶然に委ねるものの識別である。本書の3編は別々の問いから始まるが、時間の浪費、心の動揺、幸福の誤解を結びつける共通の構図がある。それは、自分の判断と行為に属するものを見失い、偶然や他者に属するものへ過大な価値を与えるとき、人は自由を失うという構図である。時間については世間の要請に追われて、自分の生の目的を考えないことが問題となる。平静については、運分や評判の変化を心の安定の条件にしてしまうことが問題となる。幸福については、富や快楽を前祖のものと取り違えることが問題となる。いずれの場合も、セネカは外的条件を完全に操作できると約束しない。足の不確実性が避けられないからこそ判断、節度、行為の選択という内的な領域を鍛える必要があると考える。この点で本書は、目標達成の手順を示す実用書とは異なる。 読者に即効的な安心を与えるのでなく、何を自分の価値判断の中心に置くべきかを厳しく問い返す。そのため、実践には各自の状況に応じた慎重な解釈が必要になる。最後に、書簡対話のような語りが。古代の倫理学を個人的な自己点検変える。収録作は特定の相手に語りかける形式で書かれており、論点が単なる学説の説明に終わらない。セネカは相手の迷い反論。世間的な常識を想定しながら議論を進めるため、読者は完成された賢者の教訓を一方的に受け取るだけでなく、自分の弁明を問い返されるような読書体験を得る。人生の短さを嘆きながら何に時間を渡しているのか、平静を望みながら何に執着しているのか、幸福を語りながら何を善とみなしているのか、こうした問いは三篇の反復によって徐々に深められる。他方、古代ローマの人物や学派への言及、快楽主義への論旨などには背景知識を要する箇所もある。また、徳への要求は厳格であり、現代の読者には社会的経済的な制約を個人の心構えへ還元しすぎるように響く場合がある。それでも訳中や解説を参照しつつ読むなら、歴史的文脈と切り離さずに文章の直接性を味わえる。古典でありながら自己点検の対話として機能する点が、本書の読みやすさと持続力を支えている。結論として、本書は時間に追われている感覚が強い人、評価や所有の変化に気持ちを振り回されやすい人、幸福を何で測るべきか考えたい人に適している。また、ストア派に初めて触れる読者にとっても、体系書より先にその倫理的な問題意識をつかむ入り口となる。得られる実践的な利点は、予定管理の技法そのものではなく、時間損失快楽。名声をどの位置に置くかという判断の整理にある。例えば、日々の行動を必要性だけでなく、自分が引き受けたい価値に照らして見直す契機になるだろう。同種の自己啓発書と異なり、セネカは生産性や成功を増やすことを最終目標にしない。人生を自分のものとして生きる条件を、徳、節度、理性的判断という厳しい基準から問う。また、幸福論だけ、時間論だけに限定せず、三篇を通して時間の使い方、心の安定、善の基準を一つの倫理として結びつける点にも特色がある。古代の社会とツェンティア、禁欲的な調子には距離を感じることもあるが、その距離自体が、現代の常識を相対化する契機になる。すぐに答えを与える本ではなく、繰り返し読みながら自分の判断を検証するための古典である。ご支援いただける場合はセネカ。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。